トリンゴラジオ自由の女神になりたくて、6月も第3週に入りまして、第107回目を迎えるニューヨークトリンゴラジオ、ただいまジューンブライド月間でありまして、素敵な人の魅力の一つに目力ってあると思うんですけれども、ラジオ放送だとなかなか声だけの発信で目力までお届けできないのが残念ですが、今回は目力のエキスパートをゲストに呼んであります。アイメイクには力を入れてる人が結構多いと思いますが、ということで本日のゲストは、そんな目力の強い味方、まつげエクステサロンケイコーズアイラッシュオーナーの高子ベストさんです。高子さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
で、高子さん、
はい、
ご自分のね、まつげのエクステサロンを経営されてるんですけれども、
はい、
その名前がケイコーズアイラッシュ
なんですけども、
そうなんですよね。高子
さん、そう、本名は高子なんですけど、
はい、
ビューティースクールに行ってる時に、
はいはい、
先生が高子って呼びづらいから、
はい、
稽古にして、
稽古にして、
稽古だったら言いやすいからって言われて、
変更
そうで、あ、そうと思って、
あ、そうなんだ、
うん、で稽古に変えました。
あ、ってことは学校で呼ばれてる名前が稽古だったんですね。
そうですね。
私は高子って言いづらいんですか。
たけいこ、たけ
たけいこ、た
うん、最初の TA の発音がたじゃないんですよね、多分。
あー、なるほどね。
だからちち稽古とかって、
稽古みたいな、うん、
で、すごく呼びづらいわみたいな感じで、
呼びづらいわ。
そう、だから
稽古にしてと、
うん、稽古いいんじゃないみたいな感じ で、
そこからもう、じゃあ学校の先生も、うん、周りのお友達も、
友達もみんな稽古、うん、だ、その日から会う人、会う人に名前何って言われたら稽古って、
稽古なんです
。そう、もう簡単に変えました、名前を。
あ、それで、うん、サロンオープンすることになっても、
うん、
もう稽古する、
もう稽古で行っちゃえ、
アイラッシュ、
うん、お客さんみんな稽古でも撮ってるので、
はぁ、うん、それで、なるほど。
だから本名を知らないですね、みんな。
へ、
ニックネームみたいな感じなんです
ね。あ、なるほどね、
うん、
じゃあ意外に高子は知られて
ない。あ、知られてないですね。
みんな稽古だと思う、
う
ん、
もうだからうちの子供の親でも誰でも、う
ん、稽古。
は
ぁ、なるほど、うん、じゃあ恵子さんじゃないんですけどもね、うん、高子さん、
うん、高子です。
日本にいた時は、うん、特にまつげエクステプロフェッショナルっていうわけじゃ、
全然美容関係の仕事をしたことないですね。
は、うん、なんか日本にいた時は、
う
ん、は
い、
結構夜な夜な遊びまくる、
そうですね、
VV と
パーティーガール、
パーティーガールだったんですけど、しかもダンスパフォーマーで、
そうですね、
ダンスとか
クラブのイベントでダンスパフォーマンしたり、
うんうんうん、
あとプロモーションビデオ出たりとか、CM の、ね、エキストラみたいな後ろで踊ってるお姉ちゃんとか、
うんうんうん、
そういうお仕事をしてました。
へ、
うん、だから割と毎晩クラブに行って遊びながら、
うんうんうん、
仕事も同じような感じで仕事もらったり、
うん
うん、
もう端から見たら楽しそうな、
そうですよね、そう、もう本当ね、毎日も本当に遊んで暮らしてましたね。
遊んで暮らしてたんだ。羨ましいっちゃ羨ましいですね。
そうね、うん、本当に楽しかったですね、東京に行った時はね。
でもほら、
うん、
ニューヨークに渡米することになっちゃったんですけど、
う
ん、
そう、うん、
そうですね、どうしたんですか。なんかもう日本が嫌になっちゃったんですか。
そう、だから日本楽しかったんだけども、うん、なんかこう満たされてなくって、何か変えたかったんですよね。
何かだって毎日楽しく遊んで、
う
ん、
そう、
問題もなく、
ね、そう、
ほらね、うん、素敵なボーイフレンドとかもいて、
そうそうそう、彼氏もいたしね、うん、いろいろと生活の面倒見てくれたり、
あ、じゃあお金の心配することもなしで、
なしたし、だ、好きなことして毎日暮らしてたんですけど、うん、でもそんな中でもね、なんか満たされなくって、
うん、
なんか私こんなんでいいのかなって、はいはいはい、考え始めたんですよね。そんな時にね、
うん、
また新しい人に出会って、
お
う、うん、それでその人がニューヨークの人だから、
じゃあその人と出会ったので、うん、ちょっとニューヨーク行ってみようかな、
行ってみようかなって。
あ、え、でもなんか興味があったとか、海外に行きたいとか、うん、海外に住みたいとか、
もっと若い時はね、
うんうん、
ありましたよ、ニューヨーク行きたいなとか、ロンドン行きたいなとかって。だけどそうそう簡単に行けるもんでもないし、
うんうんうんうん、
お金もかかるし、うんうんうん、だから、まあ、夢みたいな感じでしたよね、
はいはいはいはい、
だけど、うんでまあ、そういうチャンスが来て、うん、だけどだからといってじゃあニューヨークで何するんだろうねってそんなに何かじゃあ向こう行ったらなんかこれやりたいっていうのは別に特になかったんですよね。
あニューヨークに行ったら何かやろうとか何かしたいとか、
う
ん
う
ん、
そう、
そういう目的は特になかったけれども、うん、まあ東京の生活も
飽きてきて、なんかこう変えたいなって、う
ん、なんか満たされないものがあるから場所を変えたらなんか変わるんじゃないかなみたいな、
う
ん、
そうね。
でもまあ場所を変えたらなんか変わりそうですよね、うん、
そうね。
ということはニューヨークにいらっしゃったのはその新しく出会った人と結婚ということ
です、うん、そうですね、うん、本当に結婚しに来ましたね。
あ結婚しに来た、
結婚しに来たというか、うん、でもその彼とはね、うん、そんな彼のこと知らなかったので、
なんか3回くらいしか会ってない。
そうすると結婚するまで3回、うん、4回か
4回だったんだ。
しか2年間遠距離恋愛をしてて、私は日本、彼はニューヨークに住んでて、
はいはいはいはい、
で結婚するまで4回ぐらいしか会ってなかったのね。わ1回1週間彼が日本来て、
あ彼が日本に出張に来た時に会って、うん、
会ってで私がニューヨーク行って1週間時間を過ごして、うん、で3回目は一緒に彼のお母さんがオランダに住んでたので、うん、一緒にお母さんのところに会いに行って1週間また過ごして時間、
うんうんうん、
で最後に今度彼が日本に来て、
うん、
でこれからどうするの僕たちこんな、ね、1週間ぐらいしか会えなくてどうするみたいな、まあ、彼は日本に昔住んでたから、うんうん、日本に戻ってきてもいいよなんて言われたんですけど、うんうん、私海外に住んだことないし、うんまあ、海外で住んで、うんちょっと、
うん
人生を変えて、人生を変えてみてもいいかなって、うん、何か新しいことをはいはい、はい、できるかなって、
うん
まあ、軽い感じで考えて、軽い感じで、来ました。
実質4回目に彼が日本に戻ってきた時に、うん、プロポーズされた
ような感じね。そうですね。
だ
けどはっきり言ってまだ彼のことそんなにやっぱり分かってなくて、好きだったけど、
うんうんうん、
そんなにやっぱ1週間ぐらいじゃね
ちょ
っとどういう人か分かんないので、うん、まあじゃあ私がニューヨークに行って、うんうんうん、一緒に生活してみてうまくいけばっていう、
うん、うまくいけばいいし、うん、うまくいかなかった
ら帰ってくればいいかなっていうそういう簡単な気持ちで、だからうちの両親にもそういうふうに、
あそういうふうに、
うん、すごくうちは父が厳しかったので、あの最初は反対、うん、反対っていうか、うん、何ふざけたこと言ってんだって感じだったんだけど、まあ、お前のことだから多分すぐ帰ってくるだろうなって言われて、
行っておいでと、うん、気が済むまで行って帰ってくればいいよ、
飽きたら帰ってくればいいんじゃないっていう、
そう、え、じゃあそら、そろそろ東京にも飽きていたし、うん、なんか満たされない自分、ニューヨークに来てドーンと変わったんですかね、
う
ん、
いやもうだから来て、うん、まずすっごいホームシックになって、
ホームシック
な、でやっぱり英語の壁ですよね、私英語が全然できなかったので、
はいはいはいはい、
その彼っていうのはアメリカ人だけど、はい、日本語書けるし読めるし、
あ
日本語の会話で全然 OK だから、
はいはい、じゃあ彼とはずっと日本語で、
日本語です。
あ
で私ニューヨーク来て本当は学校に行きたかったんだけど、
はいはいはい、
彼がね、うん、行かなくていいと、それ無駄遣いだからお金、学校行くのは
だから、うん、
仕事して英語覚えてって、うん、
あー実践で
そうでえって、私も仕事って英語できないのにどうやって仕事をまずするのって思ってたんですよね、
うんうんうん、
でなんかたまたまマンハッタン歩いてたら、うん、日本語でスタッフ募集って書いてたら、
うん、
もうこれしかないと思って、
これしかない
でそこ飛び込んで、うん、すっごくいいオーナーで、
うん、
それでまあ事情を説明して、もう全くできないんだけど、もう皿洗いでも何でもするから、
レストランかなんかだったんですか。
そうです、日本食のね、
日本食のレストラン、
うん、今もうないんですけど、そのレストラン、はい
は
い、でも何でもするから働かせてって言って、
うん、
そこがまず出発スタート、ニューヨークのね
出発、そこからニューヨーク、
うん、だからもう本当にもうはいぐらいしか言えないから、お客さんにドリンクの聞き方も分かんないわけ、うん、
はいはいはい、
うん、だから全部そのスタッフから、うん、教えてもらったりして、
うんうんうん、
そうですね。だけどもやっぱり最初その英語の壁がもうひどくて、う
ん、だって本当知り合いとかもいないわけですよね。
全然いない、誰もいない、友達もいないし家族もいないでしょ、
うん、
で今まで東京でやっぱりね友達がいっぱいいて、うんうんうん、いつもワイワイワイワイしてたのに、
うんうん、
まあ彼はいたけども、
はいはいはい、
もうすっごく寂しくなっちゃって、うん、私誰も知らないし、
うんうん、
なんか私ってなんか何でもないんだって、
はいはいはいはい、
誰も私のこと知らないし、うん、なんていうの、無力っていうか、
はいはいはい、まあ、ほら東京にいた頃はクラブでね、うん、いろんな知り合いもたくさんいて、
ちやほやされたり、
いろんな、ね、芸能界じゃないけど、う
ん、なんかいろんな、ね、
マジョコ出たりしてるから、いろんな人も知ってて、うん、なんか何でもできる気がしますよね、
うん、そうだったのに、うん、ニューヨーク来たら誰一人知らない、うん、誰も私に目向きもしない、うん、ああなんか何なんだろうみたいなね、
私ってちっぽけなみたいな、
うん、そう、私って別になんか、
あ、何でもなかったんだって、めっちゃ無力だわみたいな、
うん、そう、それですごい落ち込んで、
わあちょっとじゃあほらニューヨークでなんか人生変わるかななんて来たのに、
うん、だけどまずもう思いっきり壁ですよね、
ぶち当たったんだいきなり、
うん、そうですね、
ということは日本に、うん、お父さんの思惑通り帰るのかしら。
そうなのよね。帰りたいなとか、でも最初はやっぱりそのなんだろう、1年ぐらいはね、うん、楽しくって、
あ、うん、まだ新しい生活だし、
まだね、まだ新しいじゃないですか、見るものも全部ね、うんうん、で刺激があったから、うんうん、1年ぐらいは良かったんだけど、うんうん、やっぱだんだんだんだんね、はいはい、あ、どうなるんだろう、うん、どうしようかなっていう時に妊娠したんですね、
う
ん、
ということは、うん、ニューヨークステイだ、
そうだから、あ、子供ができたからもうそうそう日本には簡単に帰れないなって思って、うんうん、で、うん、ここに住むことを決めたんですよね。
わ、でも大変じゃないですか、今度は言葉の壁もある上に、うん、今度は妊娠して、
いやだから本当だって病院行っても全然何言ってるか分かんない医者がね、はいはいはい、で私が聞きたいことも聞けないし、ま、主人はいてくれたけども、うん、でもこのなんちゅうのこう気持ち悪い時のニュアンスとかね、もっと細かいこと聞きたくても、うんうんうん、まあ、なんか聞けないっていうか、そういうちょっと大変さはありましたよね、うん、
でもほら実際出産した後も子育てとか大変じゃないですか、
う
ん、
そうですよね、大変でしたよ、うん、
だってベビーシッター雇ったりしなきゃいけない、
うん、そう なんですけど、うん、あの彼のお母さんがね、うん、オランダに住んでたんですけど、そのお母さんが孫の世話をしてくれるということで、うん、ニューヨークにまた戻ってきてくれて、
うん、もう孫に会いたいがために面倒を見たいと、
そうそうそう、うん、で、あー救われたと思って私これで自由になれると思って、それまでは24時間ベイビーと一緒で、うん、旦那さんは仕事はすごい忙しかったから、うん、ほぼ家にいないし、うんうん、私と子供ってずっともうね、はいはいはい、一日過ごしてて、うん、半分もノイローゼみたくなってたんですよね、でそこにお母さんが助けに来てくれるってことで、うんうん、あー助かった、
よかった、今度自分の時間もちょっと持てる、
そう、そう、それで母が来てくれて、うん、一緒に同居始めて、うんうんうん、で私も仕事をちょこちょこ、
うんうんうん、
始めてまた、うんうん、
それ仕事はちょこちょこは何やってたの、
その時はまだレストランとか、
あ、なるほど、
うん、で、はいはい、でまあ、母と2年間一緒に同居してたけども、うんうん、でいろいろと難しくなってきて同居も、
あ、初めは、まあ、うん、子供の面倒をちょっと見てもらえるからいいかなと思ったけど、うん、やっぱり同居はちょっと
辛い、そうね、やっぱり大変でしたね、気を使うのね、自分の母親ないしね、
そうそうそう、で義理のお母さんとの同居が始まったんですけど、高校で2008年、うんうん、大事故を起こして、ね、死ぬ直前
そう
これびっくりしたんですけど、
本当に生きてることがね信じられないぐらいの大きい事故に、車の事故にあって、
交通事故、
交通事故ですね、で主人が運転してて、うん、で私は酔っ払ってて、はい、あの2人でクラブに行ったのかな、うんうんうん、クラブに行って帰って、帰り道に、うん、事故にあって、で彼は一切お酒を飲んでなかったんですよね、うんうんうん、で私だけお酒を飲んでて、うん、もう酔っ払い状態で、うんうん、でなんか一時停止しなくちゃいけなかったところを、うん、彼がこう私が喋りすぎてたせいで、うんうん、一時停止できなくって、
彼が運転してて、
そうですそうです、
タロコさんは助手席に乗ってたん
だね、そうですね、うんうんうん、で車をぶつけられたみたいなんですよね、私の方に、で
も助手席側に車が突っ込んできたんだ、
う
ん、
そうですね、そうだけど私何にも覚えてなくって、
わ、
全然何にも事故にあったことを覚えてないんですよ、
うんうんうん、
酔っ払ってたからね、
うんうんうん、
で目が覚めたら、うん、あの MRI の機械の中でいて、
うん、
で目が覚めて、え、私ここどこ、 何が起こったの、うんうんうん、って感じで出てきて、医者に私どうしたのって言ったら、まあ、事故にあったんだよって教えてもらって、
わ、
全然覚えてないんですよね、
でもなんかすごかったみたいじゃないですか、うん、なんか運が良かったか悪かったか、
そうだから私
エアバッグとか出てこない、
そう私サイドの方だけがエアバッグが作動しなくて、うん、主人の方は作動してたんですけど、うんうん、すごいいい車だったんだけどね、うんうん、
でも大破みたいな
形で、そうで私前フロントとサイドのガラスに頭をガンガンガンって3回ぶつけて、ガラスが全部割れて、
うん、
で頭が外側に出てもう体も出そうになってたと、だからシートベルトしてるから、うんまあ、体は出なかったけど、
うわ
もうほぼね、
もうじゃあよく即身状
態、いや本当に本当にそれぐらいでもおかしくないぐらいの事故、
うわ、うん、
でその病院で目が覚めてもう体がすっごい痛くて、うん、あのちょっとトイレに行きたいって言って一人でトイレに行って、うんうん、鏡に映った自分を見た時に、うん、ああ終わったって思ったんですね。もう顔が膨れ上がって腫れ上がって、うんうん、真紫で、うん、目も開けれないし鼻もないし口もないし全部埋まってる感じ、顔が
腫れすぎちゃって、
そう
パーツ全部のパーツが埋まっちゃってる感じで、
そうでえこれ誰みたいな、
そ
うもうああ私終わったなって思いましたね。終わったって本当に
終わったんだ。でもすごい、でも生きてたわけですね。
そうなの、だからすごいラッキー、
すごいラッキーじゃないですか。
医者にも、うん、こんな事故にあったら普通はね生きてないって、まずこんだけ頭を打ったらね、
うんうん、だって打ちどころによって即死したり、あとはもしかして後遺症みたいな形で残ったりするでしょ
う。そうなんです、だから一応 MRI で調べたけど何もないと。
うわーめっちゃ不幸中の幸いというか、
うん、そうだからね、そうラッキーだったのか、そうですね。でも旦那さん無傷だったのでちょっとチッと思ったんですけど
なんで私だけこんな顔腫れてて
そう
もう死ぬ寸前なのに旦那さん無傷？
そう無傷で、
すごい。
そうなんですよね。だから私も悔しくって、うん、あの彼が大丈夫かって来た時に、うん、もうあなた誰ってあの記憶喪失のふりして、
したんだ。
あなた誰ってあの数分ちょっと、うん、あの記憶喪失のふりしましたけどね。
はい、めっちゃ余裕ありじゃないですか。
そうですよね。
なんだよ旦那怪我してないよ。ちょっと。記憶喪失ぶってやれみたいな気持ちは余裕はあるじゃないですか。
そうですよね。
全然しかもこんな即死 の、うん、あの状況なのに、うん、即退院させられたんですよ。
もうその日のうちに、はい、帰ってみたいな感じで。
入院じゃない
の？入院じゃないです、ないです。帰りましたその日。
そう
はい帰りました。
さすがアメリカ。
さすがですよね。
だで
もう顔中包帯となんかだらけで、
うんうん、
でも帰りましたね。
帰ったんだ。
みんなにジロジロジロジロ見られて。
へえ、うん、しかも、うん、そんな死ぬほどの大怪我を負ってるのに、うん、1週間後なんか友達のために仕事に出かけた
そうなんですよ。1週間後にね友達に仕事頼まれてて、うん、でどうしても人がいないから、うん、っていうので、で私そんな顔だったけども、うん、絶対もう助けなきゃダメだと思って、うん、
いや
ほら今考えたら変なのよ。
すごい、
普通そんな状態で仕事に行かないんですよね。
行かない
普通なんだけど、うん、誰に止められることもなかったので、あの私も約束してたし行かないとと思って、あの真冬だったんですよね、うんうん、そこスーパーマーケットだったので、うんうん、朝もう6時半ぐらいかな、毎朝。暗い中、うん、バス停まで20分ぐらい歩いてそう、真冬の雪が積もっててね、うん、行きましたよ包帯巻きながら
行ったんだ、
うん、でもいろんな人に大丈夫って全く知らない人に声かけられて、
そりゃそうだ、
そうで、とかなんでみんな、いや親切だけど、うん、なんでそんなみんな私に、うん、大丈夫って言ってくるのかなと思ったら、うん、どうやら、うん、私がこのバイオレンスに合ってる
ボーイフレンド
に合ってるんじゃないかと思って、人は心配してビジネスカードくれたり、何かあったら私に話してって電話番号くれたりとかあのされてたんですよね。でいやでそれが分かった時に、あもう自分からね、うん、いやこれ実は交通事故にあって、うんうん、あの大丈夫なんだよねって言うと、うんうん、
いいの
大丈夫みたいな
気持ち分かるけど、
うん、そうだから何かあったら言ってよみたいな感じで、 親切ですよね。
親切ですけど、
だから包帯ぐるぐるで仕事場に立ってました私。
立ってたんだ。
そう
立ってぐるぐるであのスーパーの販売に、
そう、そうオーガニック系のねスーパーマーケットで売っちゃいけないような人が、
ね、そこで販売してる場合ですかっていう、そう
不健康な感じの人が健康食品売ってるスーパーマーケットに立ってるというね。
え、そこのオーナーもびっくりでしょう。
いやでもなんか
普通、う
ん、いややっぱみんな変な目で見てましたね。あえてそんなに聞いてこない。
逆にね、うん、もし事故と思ってないから家庭の事情かなとか、
いや本当そういう感じで多分見られてました。
またなんでそんな事故があって1週間後に、
そうですよね、
仕事に。
いやなんかねやっぱりなんか行かないとと思ったん
ですよ、
ね、
行かないとと思ったんだでもあの結局、うん、問題はなかった問題、
ね、うん、それでもでもね2週間ぐらいで晴れも引いて、
晴れも引いたんだ、
それで 戻りました
あ終わったなって思ったんだけど、
うん、特に何の整形もすることもなく晴れを引いて青みも消えて、うん、2週間ぐらいかな。
すごい治癒力、
そう
すごい
本当に
本当でも、うん、本当ラッキーだったんですね。
そうですね、ラッキーでしたね。
ただ人生いろんなことがあって、うん、もう事故に遭って死ぬかと思いきやちょっと旦那さんのビジネスも、
う
ん、
そうね、
少し下り気味になってきて、
そうなんですよね、旦那さんが
結構いいねビジネスやってたのに、
そうですね、ビジネスがちょっと悪くなって、うん、仕事を失って彼が、
あ、うんうんうん、
それでやっぱりそのショックのせいか、なんだろう、うつ病みたいな感じで、ね、家にずっといるようになって、
ちょっと仕事に出られなくなっちゃって、
そうですね。
でもタコ子さん一応専業主婦でちょっとパートに出かけてたぐらいだったじゃないですか。
そうです、うん、そんなに本格的に仕事してなかったので、子供がまだ小さかったからね、
あ、うん、子育てしてたから、
う
ん、
そうです、ね、
主婦だってどうするんですか。
いやだからどうしようと思って、これ私、うん、私が仕事に出なくちゃいけないかもしれないって思い始めるんですね、
うんうんうんうん、
でも何の資格もないし、うん、まず英語も全然下手くそだし、うんうん、私何できんだろうこの国でって考えた時、
国も違うから、
そうそうそう、うん、日本だったらね、うん、まだだけど
なんかできるけど、
うん、まず英語の問題があったから、うん、だからといってほらあの9時5時とかの普通の会社とかに勤めたこともなかったので、はいはい、うんうん、そういういくら日系の会社だとしてもね、う
ん、職歴がないもんね。
そうなの、
うん、そうなのよね、
そうなのだから、うん、何もできないのよね、はっきり言って、うんうんうん、コンピューターも使えないし、
そうか、
経験がないから、そういう仕事の、
うんうん、
どうしましょうと思って、うん、で考えた時に、うん、やっぱ自分が興味あることじゃないと続かないなと思ったので、うんうん、私音楽好きだったりファッションが好きだったり今美容が好きだから、うんうんうん、まあ、それのうちのどれかで行けたらななんてぼわーって考えてたら、うん、日本に住んでる友達が今まつげ松江が流行っててなんていう話をしてて、うん
はいはいはい、
そういえば松江区ってアメリカにないよねって、
うん、あのほらね、つけまつげって言っても、うん、なんか あの大雑把なね、
そういうのはあっても、その日本的な、
うんうん、あの繊細なね、
そう、うん、やつはないから、うんうん、あ、これもしかしたら、うん、いけるかもなって考え始めたんですよ。で自己流でこう YouTube 見たりね、
はいはいはいはい、
どうやってやるんだろうそれってって、うんうんうん、で調べ始めて YouTube 見たりして、うんうん、であとはやっぱ近所に日本のママ友がいっぱい住んでたので、
はいはいはい、
彼女たちにお願いして、うんうん、ちょっと練習させてくれないって言って、その実際の人を使って、うん、あの施術を始めて練習ですね、
うん、お、じゃあもう自己流で本当に、
自己流ですね本当に、
でママ友に練習台になってもらって、
うん、そう、みんないい人だった、練習台になってくれて、
うんうんうんうん、
でもういろんな人が日本の方かうち、ん、に来るようになって、
うんうんうん、
でちょっとずつじゃあ材料費だけもらおうかなって、
うんうんうん、
あのちょっとお金をもらい始めて、でちょっとずつ、
ね、チップが出たりね、
そう、料金を上げて行って、うんうん、あ、これ本当にビジネスになるかもなって思うんですね。だけどやっぱりちゃんとしたライセンスを持ってないと、
うんうんうん、
ね、いけないと思って、うん、あのまだ子供小さかったんですけど、はいはいはい、学校に行くことを決めるんです、ビューティースクールね、で、あ、そこの学校に通ってコスメトロジーのライセンスを取るんですけど、
はいはいはい、
1年ぐらい通いましたね、
うん、まだ子供小さかったのに、
そうだから、まあ、子供はデイケアに預けて、
はいはい、で学校に行って、
うん、学校に行って、
で本当にもう子育てと学業と、
そうですね、
ちょっと仕事もちょっと
して、いやもう大変でしたね本当に、
へ
え、あの時はすごい大変でした。
で も頑張れたんだ。
そうね、もうこれって決めたんですよね。あ、このまつげエクスでしかないって。
あ、これしかない、もう他のチョイスはないぞ。
そう、学校卒業、学校さえ卒業すれば自宅で子供見ながら、
そこそこそこ、う
ん、近所のママたちのまつげをつければいいなっていう感じでいたんですよね、うんうん、
イメージがそうやってて、うん、あ、いいじゃないこれ。
そう、だから学校でも生徒を使って、うん、あの練習常にしてましたね。先生とか、
はいはい、
生徒
友達とかね、
うん、
でそこを無事に卒業して、うん、ライセンスも取れたわけだ。
そう、ライセンスを取れて、
うんうんうん、じゃあ自宅で、うん、あ、でもあの、さすがなんか、うん、家事場のクソ力じゃないって、ですけど、もう働かなきゃいけなかったから。
そうそうそう、だからその時は一番あの苦しかった時なんですよね。主人は仕事ないし、家にいて、うん、で私は学校に行ってるから仕事はそんなできない、
はいはいはい、
だけどお金がやっぱきつかったから、うん、でちょうどね学校の目の前にヘアサロンがあったんですよね、
はいはいはいはい、
大きいヘアサロンが、うん、でそこに行ってなんとか小銭稼ぎができないかなと思ったんですよ、はいはいはい、
うん、
でそこのオーナーにお願いして、うん、あの時給はいらないから、うん、シャンプーの練習をさせてくださいって言ったんですね。そしたらシャンプーをするとだいたい5ドルぐらいチップもらえるので、
うんうんうん、
それでちょっと稼げるかなって思って、
はいはいはい、練習にもなるし、
うん、そうそうそう、でうまくいけば松江君もそこでできるかななんて思って、あのまずシャンプーのシャンプーの仕事を、うん、させてもらったんですね、
うんうんうん、
で自分でフライヤー今度作って、うん、松江区の、営業も始めたんです。そこに来るお客さんにフライヤー配って、うん、でフライヤーだけあげてるとみんな大した見ないから、一緒にキャンディーとかチョコレートとかね、うん、一緒にあげて、
あ、フライヤーにキャンディーつけて、
うん、
そしたらもらってくれますもんね、
もらってくれて、キャンディー食べながら、あ、何なのこれって振りって話が弾むんですよね。
さすが、何、営業力ありだじゃないですか、うん、今までこう職歴なかったのに。
そうなのよね、
すごい。
そう、でもなんとかね、やっぱり、ね、
すごいいいアイディアですよ、うん、だって確かにフライヤーだけもらったら捨てちゃう方が多い。
そうなので、私ほら英語はやっぱ全然下手くそだったから、うんうん、説明がうまくできないのね、
はいはいはい、
だからそのフライヤーに写真があって、うんうん、こうこうこうって指でこう刺してれば、うんうん、あ、どういうことなのねみたいな、
あ、しかもキャンディーがあるから、
うん、
キャンディー食べつつ話弾んで賢い。
そう、そこでだからそこでお客さんをもう取り始めたかな、
うんうん
うん、
へえ、じゃあシャンプーしつつ、ちょっとシャンプーチップもらいつつ、う
ん、つつそこでまつげのお客さんも、
営業して、
営業して、で1日1人とかね、うんうん、週末に1人とか予約を取れるようになって、
あ、それはあのまつげの、うん、あのエクステは自宅でやってたの？
いや、そこでするときは、うん、そのオーナーとやっぱり仕事しなくちゃいけないから、うんうん、そこのお店でやってました、
うん、へえ、
うん、自宅は自宅で日本人のママ友だけ。
あ、なるほどね、そこで営業したお客さんに関しては、うん、
ヘアサロンの中で、
でもちゃんと収入も、
うん、でオーナーと折半で、
あ、折半でね、
うん、だから彼女もちゃんとビジネスになるでしょ、
ビジネスになって、うん、で場所も貸してもらえるしね。
そうです、
すごい、なんかバリバリのやり手じゃないですか。
いやー、だからなんかねついてたっていうか、たまたま学校の目の前にサロンがあったから、学校抜け出してはそこに行って、お客さんが増えると、うん、学校にサインインだけして、いなくなってもそんな分かんないのよ、その学校って、そこだから
今だから言えるけど、
そうそうそう、で結構もう最後の方は仕事ばっかりしてました、ヘアサロンの中で。シャンプーとまつげ
で、自宅ではママ友を呼んで、
う
ん、
そうですね、うん、でママ友が今度知らない人を呼んできて、うん、だんだん日本人だけじゃなくって、
うん、口コミがどんどん広がって、
そうなんですよね。である日なんか全然知らないスパニッシュのおばちゃんがピンポンってしてきて、うんうんうん、あの人から聞いたんだけど、あなたまつげエクステンションやってるんだよねみたいな、え、あなた誰と思ったけど、
あなた誰よ、
うん、だけどすごく良さそうな人だったから、うん、じゃあ入るっていう感じで入ってもらって、うん、そっからまたバーッと客層が全然違う、
日本人だけじゃなくて、うん、日本人のママ友以外にも違う客層がバーッと増えて、
ね、増えたので、うん、あ、これはちょっと家でやってるのはまずいかなと思って、うん、そしたらその私の友達の中の一人が、うん、あるお医者さんとお友達で、うんうんうん、部屋が一つ空いてるから、うん、そこでやらないって言ってくれて、
うんうん、
でやっぱり店をね自分で構えるとなるとお金も必要だし、はい、やっぱり自信もなかったし、まだ自分で経営もしたこともないから、そんなうまくいくのかなって、
うんうんうん、
でまず本当にお金もなかったしね、
うんうんうん、
だけど松江エクステンションってそんなにそう 最初のなんていうの長期逃避っていうかその、うん、物はいらないんですね、うん、ベッドと、はいはい、チェアと、うん、ライトがあれば あとまつげとグルーがあれば、はいはいはい、始められるので、うんうんうん、最初にドーンっていろいろ用意しなくても始められたから、うんうんうん、これもしかしたら大丈夫かなと思って、うんうんうん、そのお医者さんの一室を借りて始めました。
またそこの一室がね、
うん、そう半地下みたいなところで暗くてカビ臭くてねなんかね最初見た時はここでって思ったんですけど、うんうんうん、まあ掃除して綺麗にして、うん、こう可愛くね飾り付けしてね
なんとなくアロマとか置いてね
そうアロマとか置いて、うんうん、なんとなくサロンっぽくなったんですよ。
でもいや、うん、初の自分のお店じゃないですか。
そういやもう嬉しかった、すっごい感動した。
そうですよね、しかも自分がオーナーですからね。
そう一人しかいないけどねスタッフはいないけどでもそうですよね、うん、そうだからね、うん、そこやっぱ開けれて、うん、そっからまた変わりましたよね。
あまたまたどんどんどんどん増えていって、
うんうん、それだからやっぱり自分の家じゃないから今度広告が出せれる広告というか、
はいはいはい、
あのイエルプに自分のお店を出せたりとか、うん、ウェブサイトを作ったりとか、それがやっぱり大きかったですね。それを見てくるお客さんが今度、
あ口コミで広がってたものが今度はオフィスを持ったので、うん、広告が出せて、うん、それを見てまた来るお客さんが増えた。
そうですね。
わ何どんどんどんどん拡大していくじゃないですか。
うん、そうなんですよ。それでねもう毎日忙しくなっちゃって、うんうんうんうん、で子供はでもまだ小さいからデイケア預けて迎えに行って、うんうん、迎えに来ては子供を隣に座らせて、うんうんうん、ゲームさせながら夜8時ぐらいまでやってた。
すごいでしかも一人で切り盛りしてたから。
そうだ、そうなんですよ。
忙しかったみたいな。
だからもうまずお客さんがずっと朝から晩まで入ってるので予約の電話に取れないんですね、うん、だから待ってるお客さんが電話に取ってくれたり銀行に行く時間がないんですよ、お金をチェンジするお金、ね、うんはいはいはい、時間がね。だからお客さんが銀行行ってくれたりだとかランチを買ってきてくれたりとか、もうねみんなに助けられましたね本当に。
すごい、でもそういう人柄があるからみんな助けて
くれる。いやかわいそうと思ったんじゃないですかね。
もうどんどんどんどん人も増えて、あの、うん、お客さんも増えてい
ったから。そう増えていってねいい感じだったの、うん、でもうなんかこんな店にこんなお客さんみたいな、うん、うちほら看板とかもなかったし、来るお客さん来るお客さんどこが入り口かが分かんないんですよね。だからみんな電話してくるんですよ、うん、どこなのって。で私が外に出ると、うん、なんかすごいフェラーリで来たりとかマクラーレンとかポルシェとかすごい高級車で来るお客さんがいっぱいいたんですね。でなんか申し訳なくなって私こんなところにいいのかしらみたいな、はい、でそんなことがあって、まあ、みんなに助けられて、うん、でビジネスもうまくいってて予約もいっぱい埋まって、うん、そしたらある日あのタウンのビルディングデパートメントの人が来て、うんうんうん、君ここでビジネスやっちゃいけないよって、いきなり言われて、うん、で私はもうそこのお医者さんから部屋を借りてて、はいはい
は
い、てっきり OK だと思ってたんですよね、うんうん、なのにできないって言われて、うん、であの許可を出しなさい、あ許可出せばいいのって言ったら、うん、いやこの広瀬では許可出せないって、
狭すぎる、
なんかいろいろあるんですって、うん、そのスクエアフィートがいくらいかなきゃいけないとか、はいはいはい、窓がなきゃいけないとか、
あちょっと半地下でし
たもんね。そうだからここじゃダメだって言われて、うん、あそっか、でもすごい落ち込んで、すっごくうまくいったのに、
ビジネスうまくいってたわけだから、
そうなの、もうどうしようって思ってたんですけど、うん、思ってたと同時に、うん、あこれねってチャンスだわ、多分、うん、ちゃんともうちょっと大きいところ広いところ、うん、もうちょっといいところに行きなさいっていうお知らせなんだなって思ったんですよね。
もうピンチはチャンス
です、ね、うん、いや本当にピンチはチャンス、うん、ですぐそれに切り替えられたので、
すごい、
うんうんうん、だからそれ
だ、そうよね、だってすごい高級車で来たお客さんに、うん、半地下ってちょっともう申し訳ないなって、そう自分の中でもちょっとあったのかもしれない、ね、
いやそうなの、いやもちろん違うとこ引っ越ししたいなって思ってましたよ、うんうんうん、だけどやっぱりまだなんだろう自信がないっていうか、だけどそのきっかけのおかげで、うん、ちゃんとしたビルディングの中にオフィスを持つことができて、
うんうん、本当にじゃあ天からのお知らせだ。
そうですね、
もう移動しなさい
と、うん、そういうことだと思いますね。
へ
え、うん、じゃあそういうタイミングが来たんでしょうねきっと。
じゃあもっと広い場所にちゃんとしたビルディングの一角にこう移ったと、
移りました、
で
ってまだ一人だったんですけど、うん、やっぱ仕事しすぎたせいか首のヘルニアになってしまって今度
あーずっと下向きで
そう下向きで朝から晩まで仕事してるでしょ、うん、だからもう首がすごい悪くなっちゃって、うん、でそのせいでもう頭痛がしたり吐き気がしたり、うんまあ、おまけにパニック障害になったりもういきなり体調が悪くなったんですね、うん、それであ私このままだったら体がすごいもう悪くなる、うん、やっぱ人を育てるかできる人を雇って店をやっていかなきゃいけないなって思ってスタッフを入れ始めるんですね、
うんうんうん、あじゃあもう本当に経営者になっていくんじゃないですか。
いやだから、まあ、そのだから首が悪くなったからね、うんうんうん、首が多分痛くなかったら一人でやってたと思うんですけど、ね、
これもサインだ
これもサイン
すごい
またサインが来た
サインが来て首が痛くなったのはもうそろそろ誰かを雇えよっていう、う
ん、そう多分そういうことだったと思うんですよ。そうでもしないと多分一人で頑張ってたと思うのでスタッフを入れ始めたり
大変じゃないですか。
いや大変ですよ。やっぱり今まで上に立ったこともなければ人を雇ったこともないしまずどうやってこう人を使うのかが分かんないからすっごいストレスでした。最初1対1、1人しか雇わなかったので1対1だったんですけどすっごいストレスで、
うわ
いやもうねそれは大変でしたよね。
だって自分のビジネスだから、うん、自分の思い通りな技術があって、うん、しかも接客もね上手にできる子じゃないと任せられないし、
そうなんですよ ね
そんな人を見つけるの大変、
大変です。大変でした。だから最初に入った人はもう全然ちょっとやっぱり
ダメだ
うまくいかなくって、うんうんうん、問題ばっかりお客さんと起きたのでその尻拭いを私がするっていう感じでものすごいストレスがやっぱりありましたね。うん、でもその人には辞めてもらって、うんうん、また新しい人が来て、うんうんうん、でそこからはこう上手な人いい人がすごい入ってくれたのでその後は、まあ、それでもいろいろ学びながら、まあ
ねうん、そうですね。だって経営者ってやったことないから、うん、ここで今学んでったわけ、
う
ん、
そうですね。学びながら
今はどもっと大きくなる。
そう、それで結局その後ね3回目の引っ越しですね。同じビルの中では
いはい、はい
3回引っ越しして、
ちょっと同じビルの中のちょっと広いフロアに移ってみたいな、
うん、広いところに移っ て、また広いところに移ってで今一番最後のまあまあ広いところに移って、うんうんうん、ベッド5台置いて、うんまあ、スタッフは全員で8人いるんですけど、
拡大しましたね。
そうなんですよ。最初はね2台のベッドで始めたんですけど、うん、今週末は5台ベッドが全部埋まりますね。
うわじゃあもう順風満帆じゃないですか。
そうですね。まあ
ただ順風満帆なんですけど、うん、人生終わらないですよね。
そうそうまたねだからそううまくいってたと思って、うん、でちょうど40になった時に、
はいはいはいはい、
40歳になったらマンモグラフィー、
はいはいはいはい、
あの乳がん検査行ってくださいねっておすすめされて、それで行ったらがんが見つかったんですよね。乳がんがもうね、って私がっていう感じでしたね。
わ
で家族親戚に誰一人がんの人いないし、
家計に誰もいない、
誰もいないし、で私、うん、食生活がじゃあ悪かったかっていうと結構健康志向なので、
はいはいはい、
食べ物に気を使ってるし、
うんうんう
ん、なんで私がってだからもうそのマンモグラフィーに行ったその日に、うん、触診で触って、うん、あこれちょっとおかしいねって痛かったので、そのナースが私の胸触った時に痛かったんですよね。何かゴリッとするものに触られて、うん、あーって言ったらこれちょっとうーんみたいな感じで、うん、もうそのまんまウルトラサウンドとバイオプシーの検査をその日のうちにして、あなたはがんですよって言われました。
わその検診に行った日に、
うそうです。だからその後私検診の後に友達とランチする予定してたんですね、
うんうんうん、
で1時間ぐらいで終わると思ったから、うん、友達たち待ってて外で、
うん、
であんたちょっと何してんの、いや私がんみたいって友達もってなって、でその年にね、うん、がんになる夢を何回か見てたんですよ。乳がんになる夢を。で7月に医者にマンモグラフィーに行ってくださいねって言われてたんですね、うんうんうん、7月で40歳になるから。でも7月に行ってなくって、うん、でやっぱり夢見たんですよがんになるね。でそれを見た朝に、あ私予約取らなきゃダメだと思って、
夢見たから、
夢見たから あこれ今年3回目だなとか思ってまた見たって思って
医者から言われてたけどずっと行ってなくてでも夢を3回くらい見たから、うん、行っとこうかなみたいな、うん、
これ行けってことだなと思って
その夢を見なかったらまた行かなかった
かもしれないですね
そうそれでお知らせだこれもまた
そうなのよ
すごい
そうで予約して行ったら見つかったっていうでもね10年ぐらい前から私胸にちょっとね違和感はあったんですよね、うんうんうんうん、でもその頃まだ30歳で、うん、医者はまだ若いし、うんまあ、そういうことは稀にあることだから、うんうん、その生理中とかに胸が痛くなることがあることだから大丈夫だよなんて言われてたんですけど、はいはいうん、結局多分その頃からもあったんでしょうね
ということは10年くらい抱えてたってことは
そうだから
結構大きい、
うん、そうだから私それでその日にガンってあの知らせてもらってから、うん、もらったんですけど、うん、あなたのステージは何ですよってことは聞かされなかったんです
ねステージはその場では言われなかったんです
そう2週間かかったんですよそのステージ聞かされるまでだから私もいろんなこと調べたり、うん、で芸能人でねガンで亡くなった方とかいたから、
うん、ちょうどね同じくらい
そうちょっと前ぐらいの時にね、うん、行ったから、うん、私ももうすぐ死ぬんだなってまず思いましたねそうでしかも10年ぐらい前から痛みがあったわけだから、はいはい、もう多分ステージ4とかだろうなって思ってたんですよ
結構転移しちゃってて、うん、だって10年かかってますからね
そう、うん、だからねその2週間本当にいろんなこと考えて、うん、ああもしかしたらもうあなた1年しか生きられないかもって言われたらどうしようってでもそれでもその1年を楽しんで暮らせばいいかって、
うん、意外と楽観的に捉えられた
うんそうねいや怖かったですよすごい
そう
よ怖かったけどもなんかそういろいろキモテラピーやったりなんかして、うん、
ちょっと延命みたいな形で、
う
ん、
そういうのやりたくないなとか思って、うん、もうあの寿命が短くても元気なまま生きたいじゃない、まあ、そこまでいろいろ考えててね、
もう死の覚悟ね
そう
これもう2回目の死の覚悟じゃないですかもう
そうなの
もうあの大事故からもう死ぬ、うんで、そう、前から
そうであとやっぱりその時に思ったのが、うん、あ私やっぱり離婚しようと思って、
はあ、その時に
そうですね
思ったんだ
そうなんですよねやっぱりいろんなストレス、うんうん私やっぱり離婚したかったなーっていうのがバッて出てきたんですよね
でもほらもし、うん、ほらがんでステージ4とかで、うん、あと1年くらいの寿命ですよって言われた場合、うん、あえてその離婚する必要ないじゃないですか
そうですよね、うん、そう思いますよね、うん、だけどその1年またやっぱ苦しいんですよ結局離婚したいってずっと思ってたのであ
それを思ってたけど、うん、あのそう思わない風に
そう思わないように幸せを作ろうってきたわけなんですよね、うん、やっぱ子供もいたから
子供もいたし、うん、したい自分がいるのに
いるけど
そう隠してたみたいな、
うん、そうですね
へ、
うん、だから
じゃあもうこのがんが発覚して、うん、今後あと短い命をどう生きていこうかみたいなことを考えた、うん、
考えたわけですよね
離婚をやっぱりしようと、
うんうん、離婚を絶対しようって決めましたねそのまだステージ何か分かんない時にね、はいはい、
で結果が来たわけじゃない
ですか、うん、で結果は意外と、うんまあ、ステージ 2A っていうので、
まあ、
リンパ移転はしてたんですけども、うん、手術で取り除けて、
うん、
で最初は医者に多分胸2つとも取らなくちゃいけないかもって言われたんですよね
両方的
そうでもああまあしょうがないか取っても入れるからすぐ、
はいはいはい、
こっちはねもうその日、うんうん、その日のうちに、うんうん、だからそれでいいかななんて思って、うんうん、でも乳首は取りたくないなとか、ね、医者に乳首だけ残すことはできないって言ったらそんなことは入れとかって
そ
んなことないって言われて
もう両胸適切の事態ですよ乳首だけってそれお願いして聞いちゃったんだよドクターにも
そうそうそう笑われました
そうなんだ
そしたらね結局その後に人員テストって、うん、また別な大きいテストやった時に、うん、あの私のやっぱり先祖をたどってもが、うんの人はいないってことが分かったので、うん、またがんが出てくることは稀だろうということで、うん、胸は取らないで移転したがん細胞だけを取りましょうっていうことで、うん
あ
片方の胸のがん細胞だけを取りました
それで大丈夫だった
んだそうなんです
でも今一緒に喋ってますけど大丈夫だ
ったんですよ、ね、大丈夫です
大丈夫なんですよね
そうなんです
え、うん、じゃ あの死の覚悟をしてたんですけど
いやだからね、うん、私まだ死なないんだと思って
死なないんだって、ね、
だけど、うん、 私やっぱり離婚したいんだなって
それもまたお知らせだったんだ。
そうね、
いやだって、
うん、あのもうだから神様が本当に私に言ってくれてたんだと思うんですよ、うんうん、もうこれで分かったかって
分かったか、
うんうん、君はもう無理してるんだよって、うん、
そこまで自分を偽ることはないみ
たいな、うん、ないっていうことをねやっぱり言われてるんだって。
もうがんになってやっと気がつかされた。
そうがんがね知らせてくれましたね。がんが知らせてくれました。もうそこまで多分ならないと私は変えられなかった、
うんうん、だって結局がんにならなかったら、うん、まだずっと自分を偽って生きてた
そうです、ね、
わけですもんね。
そうですねきっとね、うん、もうちょっと多分いたと思いますね一緒にね。
へー、うん、
そうだからいろんなことを気づかされましたね。それだけじゃないけど、うんうん、いろんなやっぱ人生のこととかを考えさせられましたね、
うんうん、すごい。なんかそのお知らせすごいですね、
うん、お知らせすごいですよね
人生の中で あるポイントポイントで、しかもその知らせ方がね、
う
ん、自分の体に来た事故だったり、ね、ヘルニアだったり、うん、ストレスだったりがんだったりまた夢見たりと
そう
でもそういうのをキャッチできるからまたね、
うん、なんかでもね敏感な本だと思いますね、うん、感じやすいとは思いますね、
うんうんまだまだじゃあ生き続けちゃうから
そうね
まだ生き続けちゃうからっていうのあれですけど、うん、いや それだったら田中さん、うん、今後の夢野望聞いとかないとね。
そうねだから今、うん、ほらビジネスも順調だし、うんうん、スタッフいいスタッフにも恵まれて、うん、うまくいってるじゃないですか。
いってるいってる。
だからこっからはもう自分のしたいこと、うん、好きなことをやっていくのみですね。
あの
遊びたいですいっぱい
遊びたい、ね、今後はもう自分の好きなことをして遊びまくると、
うん、そう遊びまくる。でももう遊びまくるって言ってもその私が東京に行ったみたいなクラブとかそういうこととかじゃなくて、はいはい、逆にもう今ねネイチャー山とか好きなの。
うわ
田舎、
はいはいはいはい、はいうん、
だから田舎とかに家を買って、ね、ラマとか馬とか飼いたいですね。
いやいいね
ラマを飼うのは私の夢かな。
ラマ
ペット2匹
なるほどね。田舎
のそういうリラクゼーションっていうか、
いやいやいや
もう自然とこう戯れたいみたいなね。真逆ですよねだから昔とは。
真逆、うん、だってね東京にいた頃は、うん、夜な夜な VV 行ってクラブで遊びまくって。
そうですよもう毎晩酔っ払って今も真逆行ってますね本当に。だからやっぱりほら死にそうになったわけだから
ね。あ、うんうんうん、しかもね、うん、あのもう二度とか
そう車の事故もそうだしがんで、ね、死ぬかもしれないっての時にやっぱり、うんうん、でもなんだかんだでやっぱ健康がね、
うんうん、あーね
ー一番ね。いや健康じゃないとね、
うんいやもうなんかじゃあ次にビジネス PR してくださいって言ったんですけど、うん、全然ビジネス拡大する気なしですか、
うん、あのまあもう1店舗くらいは、うんあの出したいなっていうのはあるんですけど、うんうんうん、それか、まあ、もうちょっと広いところに引っ越すとかね、うんうんうん、グレードアップはしたいと思ってます、
うんうん、
だけどこう何軒もお店持ってっていうのはあんまり今は考えてないですかね。それよりももっと楽しいことしたい。
でも自分の時間を
、
ちょっとビジネス拡大して、うん、こうもっと学校学校お金儲けてとか、うん、そういうのは全然
そうですね、まあ、ある程度、まあ、すっごい私お金持ちではないけども、うんうんあの十分生活する分の収入はあるので、うん、あとはもう自分の好きなこと、
へ
うん、うわこれしたい、
ね、いいですよ。ほらみんなやっぱりお金に走ってガツガツしてしまって、
うんうん、全然お金に執着ないんですよね。
昔からそうでしたよね。全然お金にほら全然
そうね、
なんかそんなに執着しなくても、うん、うまい具合に。
そうですね。
でもそれ逆にそれだったからビジネスうまくいった、
ね、もしかしたらそうかもしれないです ね、うん、あんまりキチキチしてないからね、
うんうん、どんぶり感情
どんぶり感情どんぶり感情なのであのお客さん安くしてって言われたら安くしちゃうしし
ちゃうい
いわよ今日はみたいな感じになっちゃうし
結構あれでしたもんね。お客さんも、ねうん、ビジネス広げていった時に、うんうんね、ひどいお客さんも結構来てたりした
っていうから、そうそうそうそう、もういろんなお客さんいてやっぱりいい人ばかりじゃないのよね、うん、で私もやっぱり最初はどうしていいかわからないからお客さんの対応も、うんうん、来るもの拒まずで例えば時間に1時間遅れてくるとかね、
はいはいはいはい、
お金忘れたって言ってお金払っていかないで逃げる人とかね、
うわ
いろんなことがありましたよ。
もう全部じゃあ、うん、肌で学んで。
そうですね。で最初はもう分かんないから、はいはいすいませんすいませんってこっちが謝ってたけど、だんだんそういうことから学んで、うんうん、そういう人は別に取らなくても、
はいはい、もう本当に、うん、
自分の
いいお客さんだけ、
そう、うん、いいお客さんだけよったら変ですけど、うんうん、いいお客さんをこう相手にできるようなね。
で今のビジネスなんですけど、うん、あのケープズアイラッシュはニュージャージーに、ね、はい、あるんですよね。
はい、はい、そうです。
あのジョージワシントンブリッジのすぐ近く、
はい、はい、あすぐ近く、
すぐ近く
歩くとちょっと遠いかもしれないんだけど、歩くと15分ぐらい、20分ぐらいかな。でバスがあるので、はいはいはい、マンハッタンからバスできたら8分。
バスで8分、バスで8分ね。
ジョージワシントンブリッジからね。
はいはいはい。あ、ニューヨークから
観光ですね。ニューヨークから
ですね。はい、ありがとうございます。
じゃあニュージャージーの人だったら、
う
ん、まあ
もうすぐね。
すぐ
ね。で、交通の便もいいです
よ、ね。そうですね。
まずは、
うん、そうですね。バスがあるから。でもほらニュージャージーの人はみんな車大体持ってるので、
そうですね。
うん。で。パーキングも広いパーキングが、フリーパーキングがあるので、そうはお客さんに結構重宝されてるかな。
で今後は特に展開はないですけども、う
ん、いや分かんないですけどね。あるかは
今はね、うん、今はね、うん、もしかしたら
ね、
まあ、あとは手に入れちゃうかもしれないし、うん、それは神の水を知る、ね、お知らせが来るかもしれ
ないから。そうなの
お知らせによ
っては、そう分からないのよ、人生って本当に
分からない、ね、
本当に分からないの。
今はこうだけど、うん、だって今までもそうでしたもんね、こうなると思ってなかったです、
う
ん、
そうなの、夢にも見てなかったから。
そうですよね、自分がだってニューヨークに来た時は何もできないって言ったんですもんね。
本当に
それが今経営者ですからね、
うん、そう信じられない。
そうか、ね、だからね人生面白いです
ね、うん、でもやっぱりね、うん、試練がないと、試練があったこそからこそここまで来れたので、主人の仕事がうまくいってたら、こう私なってなかったので、だからね、全部のああいう問題が私を強くしたのかな、やっぱり。
じゃあ最後の質問なんですけれども、リスナーに一言、このラジオを聞いているリスナーの皆様に一言何かいただけたらなと思うんですけれども。
そうですね、自分をよく知ることですね、
うん、おー、来ましたね。
自分がどういう人なのか、うん、どういうことが好きなのか、
うんうんうん、
どういうものを求めてるのか、うんうん、で自分が自分を知ること、
はいはい、
他人じゃなくてね、他人がどうのこうのじゃなくて、はいはいはいはい、やっぱ自分の人生で自分が主人公なわけじゃないですか。
確かに、うん、確かに。
で意外と自分のこと知らないのよね、
みんな。そうですね、うん、結構何がやりたいのかわからない人多いですしね、うん、今の時代ね。
そうだからやっぱり自分を知るっていうね、
はー、うん、だってけんこさんも何もできないと思ってここにいましたけど、うん、自分の好きなこと何かしらって考えて、
うんうん、そう
こっち系だかみたいな、
うん、
ファッション系だよなみたいな、
うん、そうだから私何をしたら自分がハッピーになれるんだろうと思って、うんうんうん、やっぱ満たされてない時間がすっごい長かったので、はいはいはいはい、どうしたら私って幸せになれるんだろう、お金でもないし、うん、ああ遊び歩くことでもないんだ、うんうん、そうした時にやっぱり人と接することが好きで、人を幸せにすることがすっごい楽しいって、人を喜ばせることが私の幸せなんだと思ってまつげ始めた時に気が付いたんですよ。ほらまつげつけてあげるでしょ、うん、お客さんすっごいハッピーになるわけ、うんうん、ですごい可愛くなるわけ、
はいはいはいはい、
でうわーって喜んでくれるんですね、うんうん、そうすると私がもう
嬉しくな
っ、すっごい嬉しくなっちゃうわけ。そうとか、あ、これなんだ、私が求めてたものってこれなんだって思って、うん、もう
自分自身を知ったんです、
ね、そうですね。
わ、自分自身を知ること、これ、うん、気づいてない人多いですもんね。
そうね。
いや、ありがたい一言でしたよ、これ。なんか自分にも言い聞かせちゃった感じですけれども。今日よかった、すごい。
あ、インタビュ
ー。いや、まさかの、もう死直前が2回も迫ってるとは思わなかったですけれども。いや、自分を知る。今日本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
いや、というわけでね、本日は、まつげエクステサロン、 ケイコザイラショーナーの高子ベストさんにお越しいただきました。本当今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
では今週はこの辺で終わりになります。来週も引き続きお付き合いよろしくお願いします。それでは本日はこの辺で See you next week. Bye bye.